んはゲストを迎えしています。今スタジオに来てくださっているのは8月から毎月第4金曜日この時間に始まります新コーナースマートバイクイニシアチブ移動はエコで自転車をチョイスのゲストスピーカーとしてご登場いただく片山昇さんです。片山さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ラジオサンキューでは7月からサンキューエリアエコアクションクールチョイスあなたが選べば未来は変わるをキャッチフレーズに地球温暖化対策の国民運動クールチョイス賢い選択の普及啓発につながるさまざまな番組をスタートさせています。その一環で今回のスマートバイクイニシアチブ移動はエコで自転車をチョイスのコーナーが始まるということになりました。このコーナーではどんなお話を聞かせていただけるのかということで、まあ、実質今日が1回目という、ね、そんな感じでありますけども、まあ、その宣伝を兼ねまして片山さんにスタジオにお越しいただいたということですね。
さあ片山さんちょっとご紹介しましょうね、うん、片山さんは交通教育 NPO OSCN 自転車スクール代表で尾張旭山や長久手市内の小学校で自転車の交通マナー教室を開いたり、うん、サイクリングの体験会などを通じてその普及に努めていらっしゃいます。で片山さんご自身の、ね、サイクリング歴はねなんとおよそ40年ということです、ね、で教員養成系の大学時代には、うん、東日本学生サイクリング連盟の理事なども務めていたということなんですね、うん、で大学を出てからはモータースポーツへと転向ね、オフロードバイクレースの選手としてね国内外のレースもねいろいろね参戦してるんですね、はい、そして愛知県小学校教員の経験もあって、まあ、これまでずっとね二輪車それから教育の現場に関わってきたという経歴の持ち主です。で少し前でしたね7月8日に予定されていた朝の森を走ろうというイベント森林公園植物園 OSCN セーフティーサイクリングの告知にスタジオに来ていただいたんですよね、はい、でも残念ながらそのイベント大雨による路面状況の悪化で中止になってしまいました、
はい、ちょっと残念でした、
ねえ
はい、さあまあ自転車のことならこの人にお任せっていうことですよね。もう片山さん自転車のすべてを知っているっていう方、うん、今分かりましたよ、
はい、
そもそも片山さんとの自転車の出会いっていうのはいつ頃からだったんですか。
そうですね、まあ自転車のすべてをというおっしゃられてしまうとちょっと自分もですね申し訳ないぐらいなんですが、ただ自転車ってそれぐらい奥深い世界のもので、だいたい300年ぐらい前にイギリスドイツフランスで誕生して今の原型になってきたという経緯があってですね、楽しみ方もスポーツもいろいろなタイプがあってなかなか自分もまあ、今もって勉強中ということですが、自分の自転車との出会いは小学校3年生の時、
ね、9歳くらいですか。
そうですね、うん、当時サイクリングが流行っていたんですね、いわゆる、少年ジャンプとかマガジンとかそういう後ろのバッグにですね、サイクリング用の自転車が広告であるという時代だったので、相当子どもたちもサイクリング、まあ未知なるこう世界にこう自分の力で旅していくというのに憧れていた時代でしたね。
でどっかこう遠いところまで行った
り。そうですね、小学校3年生の時は、まあ、練馬に住んでいたので練馬から埼玉の方まで荒川に自転車道サイクリング道路があってですね、そこをだいたい片道15キロから30キロぐらい、うん、友達と、
結構乗りますね。
そうですね、
どのくらい時間かかるんですか。
そうですね、だいたいいつも朝7時ぐらいに出ると、向こうでちょっとおにぎりなんかね、お母さんに作ってもらったやつを食べて、で帰ってくると夕方5、6時と、はい、だから片道そうですね、ゆっくり子供ですしね、本当にゆっくり当時の自転車ですからね、片道3時間ぐらいかけてね、3、4時間かけて、
は
い、
結構遠出ですね。
そうですね、
小学校で一番遠くまで行ったらどのくらいまで。
はい、小学校6年生の時に卒業してからですね、やはり友達とサイクリング好きな友達とですね、練馬から国道を通って100キロ先の高崎というところ、群馬県
高崎まで、
はい、そこはもうただひたすらまっすぐ国道を走っていけば着くので道迷わないということで、
でも100キロ
大変でしたね、小学生ながらに。
小学生ですよね っぱ大好きだったんですね、
う
ん、
そうですね、やっぱりなんかそれで自分のこう自己アイデンティティの確立というか、うんうんうん、自信につながった部分はありますね、う
ん、カナダもなんか行ったことあるって、
ね、そうですね、これはもう最近の話で、
うん、
はい、交通安全教育を勉強していく中で、うんうん、まあ、ベルギー、オランダ、そして北欧で言えばカナダのちょっと自転車文化を学びに行きたいということで、実際カナダのウィスラーというところに滞在していろいろ学んでまいりました。
もうそれは勉強なんですね。
そうですね、やっぱりあの日本国内で交通安全教育だったり自転車を基軸としたまあ環境も考えながらやっていく上で、どんな世界が本当にあのインターネットとかねテレビとかでは見ることはあるんですが、やっぱ肌で感じるのと違うので、
世界的その、うん、あの自転車先進国っていうかね、そういう意味でそのカナダっていうのは
さあ、そうですね、スポーツの部分で非常に うまくこう、環境を考えながら取り入れられている。例えば、まあ、瀬戸市にもあのスラムパークと言われるようなマウンテンバイク専用のコースがあったりしますが、それがあのカナダ そのウィスラーというところではもう全域があの夏の間はですね、うん、そういった自転車も考えられた都市になってる。で冬はもちろんスキーのスキーで有名な場所なので、うんうん、そうすると 全世界からですね、うん、まあ、私のような自転車好きが集まってきて、うん、まあ、大会が開催されたりトレーニングに、うん、はい、使われたりと、
あー、
だからもうコースが無数にありますね。
これ全部勉強するのも英語ですよね。
ああ、そうですね、まあ、あの自分自身メーカーの仕事であの海外に行っていたこともあったので、うん、まあ、英語は、はい、まあ、日常生活程度なら、はい、
うん、はい、ね、じゃあもう世界をね、あの股にかけていろんなお勉強をしてらっしゃるということなんですが、うん、さあ新コーナー始まりますが、その新コーナーについてなんですが、代表されている OSCN、これ実は環境省中部地方環境事務局が提唱しているスマートバイクイニシアチブという人と環境に優しい自転車の利用を推進する施策に賛同しているんですよね。
はい、そうですね。で、まあ、先ほどのカナダの話で、ちょっと見た風景の中にはシェアザーロードとかシェアザートレイルっていうのが書いてあるんですね、うんうん、でこれがまさにこのスマートバイクイニシアチブ、うん、の、まあ、根幹をなすもので、うん、要するに人と周りの町と自転車がこう共存していく、
うん、シェア
シェアしていく、はい、
そういうことですね、
それが中核ですよね。で、まあ、全てこの、スマートバイクイニシアチブは5つの柱があってですね、
はい、
全て自転車を軸としているんですが、うんうん、まあ、まずコンセプトの1が、うん、人と環境に優しい町づくり、うん、地域づくり、
うん、
そして2つ目が、うん、まあ、自転車を通してライフスタイルをちょっと変えていこうよと、
うん、
はい、環境に配慮したライフスタイルに変えていこう、
うん、
そして3つ目が、うん、まあ、自転車を、活用してですね、どんどんこう質のある新たなビジネスを作っていこうと、
うん、
はい、まあ、なるべくその使い捨てという意識をなくしてですね、うん、一つの自転車を大切に使っていく、うん、あるいはあの自分に合った自転車を作ってしまうっていうようなクラフトマンシップ、う
ん、
はい、まあ、カナダなんかでは本当にですね、そういうちっちゃな工房がですね、たくさんあるんですよね、
うん、
はい、まあ、終わり朝日にもね、あれあのドバツライノハウスさんがありますが、そういう新たなビジネスの創出ということですね、
うんうんうん、
それから4番目が、うん、自転車を通じた社会のレジリエンスの向上といって、うん、まあ、レジリエンスというとちょっと自分も何っていう感じなんですけれども、うんうん、要するに緊急事態の時にこう災害に対してこう自転車っていうのは有効に、う
ん、はい、
活用できるということですね。で
車はね、災害の時にはちょっと役に立ちますよね。
そうですね、
はい、自転車で移動、
そうですね、あの東日本大震災の時にも、うんうん、まあ、東京都ではかなり帰宅困難な方が出て、うん、でその時に相当自転車とっさにこう買われた方が多かったようなんですが、
うん、
はい、そうやって、まあ、そういったことに貢献できる、うんうん、ではないかということですね、はい、それから5つ目が人、自転車、車が共存するためのルールとマナー、これを広くこう普及させていこうということですね、うん、やはり今言った4つがこう成り立つためにはルールとマナー、うん、はい、守ってというのが前提にないと社会から排除されていってしまうので、
うんうんうん、
はい、
まさしく自転車って環境にいいんだなっていうことともつながってますよね。
そうですね、はい、
そうか、
まあ、なかなかこの5つをね実現していくのは本当に、うん、あの大変なことなんですけどね、うん、一つ一つこう皆さん 意識しながらやっていけたらなと思います、
うん、あ、じゃあ、まあ、こういったこの5つのことをいろいろこうね具体的にあの番組の中でお話をしてくださるということなんですね。
はい、はい、そうですね。
あ、じゃあちょっと具体的に教えていただきましょうかね、
は
い、
まず一つは、はい、まあ、交通3つあるんですけどね、うん、交通ルールとか、走行マナーにちょっと関心を持ってもらいましょうということで、なかなか私自身もこう勉強するまでですね、うん、今50ですけれども40前半の頃30代の頃自転車のルールについてよく分かっていたかっていうといい加減なところもあったので、うん、そういったのももう一度ちょっとみんなで皆さんでね見直してみてはどうかということですよね、うん、はい、で歩く人や他の、うん、まあ、交通社会にいる、うん、車だったり、うん、自転車だったり歩行者に対して優しく、うんうん、安全な、ね、運転をしていこうということですね、はい、で2つ目が、うん、まあ、環境負荷を軽減して、同時にまあ健康にも優しい、うん、そういった自転車の活用方法ですね、うん、はい、どんなふうに用いるといいのかというあたり、うんうん、それから3つ目が、さまざまないろんな自転車の楽しみ方があるので、うん、ポタリングって言われてるものとかですね、
ポタリング、
ポタリング、はい、サイクリングではなくてポタリング、
ポタリング
とはなんかなんとなくこうポタポタしちゃう感じなんですよね、ポタポタ
ポタポタゆっくり
ゆっくりですね、なので散歩ですね、
そうか、散歩はこう歩いていきますよね、自転車の散歩っていう
ことポタリング、はい、そうなんですね、
うん、
であるとか、まあ、もちろんスポーツとして、ね、楽しまれる方もいるでしょうから、うん、そういった、まあ、スポーツとして楽しまれる時、うん、またそういった散歩に使われる時、うん、どんな準備が必要なのかとか、うん、心構えですよね、うん、行動を使って、ね、どれもこう楽しむものなので、うん、やはり社会に受け入れられるような楽しみ方をしてもらいたいということですね、うん、はい、
もうどれもねやっぱり大事なことをね知りたいことなんですが、うん、でも本当子どもたちね、もう3歳とか4歳とか5歳とかそんな頃に自転車って出会うじゃないですか、
はいはい、
そうするとその時にルールって言ってもね、うん、なかなか教えられなかったり、
うん、そうですよね、
で親もいい加減なルールでね、うん、あ、行っちゃうかって、
うんうんうん、
そんな感じで一緒に走ってると子どもたちにとってね正しい自転車の乗り方ってなかなか覚える機会ないですよね、
はい、そうですね、
ね、
なのでまあ、この幸いのことにこの瀬戸市、うん、そして尾張旭市長久手市には自転車の、交通自動遊園的なものですね、
はい、
瀬戸にありますよね、うん、それから、長久手にもあるんですね、うん、ちょっと尾張旭市残念ながら現状ではないんですが、うんうん、ただちょっとしたスキルゾーンっていうようなものを市が線を引いて作ってくださいまして、うん、矢田川の河川敷、はい、そんなことも紹介していきたいですね、
う
ん、親子で学べる、
そう
ですね、はい、ちょっと遠くに行くと豊田市、うんうん、そして春日井市にも立派な施設がありますので、うんうん、またそんなことも紹介できたらなと思います、
う
ん、はい、
そうですか、
ね、それからも う,、うん、もう私たち全部自転車は環境にいいのはもちろんですけど、うんうん、健康にもいいっていうのも、ね、はい、ね、分かってますから ね、うん、その辺もね、
はい、なるべく私も毎日15分から20分は自転車に乗るようにしてるんですけども、
ちなみに今日もじゃあ
もちろんですね、ただ暑いので、やはりクールチョイスなので賢く選択なので、うん、今日は、駅まで尾張旭駅まで20分自転車に乗って、うんうんうん、でそこからは名鉄瀬戸線で、
あ、
はい、
あ、そか、
公共交通機関を使う、
賢い選択を選ぶっていうことですね、はい、
そうですね、そうすると非常に快適でしたね、うんうん、でしかもこんな暑い中なんですけど、うん、は20分乗ってる限りでは風が爽やかなんですよ、
う
ん、
そうか、
はい、
うんうん、そう、賢い選択っていえば、うん、最近電車に乗ってても自転車を、ね、はい、折りたたみ自転車とか、
うん、そうですね、
乗せてる人も、はい、
そうですね、
いますよね、はいはい、
うん、そんな方法も紹介させていただけたらと思うんですけど、そういうの輪っかが行く、うん、輪が行くと書いて、うん、輪行というんですね、輪行、
輪行、
はい、うん、これはもう古くから自分が、学生時代からよく使っていた方法なんですけども、うんうん、まあ、スポーツ用の自転車っていうのはタイヤが簡単にクイックレリース式といって外すことができるんですね、うんうん、カチャってやるとパッ、あとブレーキのとこ解除してですね、うん、そうするとそれをこうフレーム、自転車のこう鉄の部分にこうタイヤを挟んで袋に入れて担いで、
そうね、
はい、
していますもんね、
はい、で今名鉄瀬戸線と愛知環状鉄道では無料なんですよね、うん、
あれ無料が当たり前じゃないんですか、
は
い、
私も
昔はですね、うん、自分がそれこそ小学生の頃大学生の頃は300円ぐらい取られ、
うんうん、
手荷物料金、はいはい、今は無料なところが多いです。ただもちろんそういったあの公共交通機関にと、うんよってはもしかしたら有料かもしれないので、うん、また調べていただきたいんですけどね、
う
ん、
リンリン
リン輪行ですね。輪っかが行くと書きますね。
はあはあ、重そうなんですけど、
まあ、そうただだいぶスポーツ自転車はだいたい平均10キロ前後なので、うん、軽いやつでは7キロぐらいなので、うんまあ比較的、はい、
そうですね。でもなんかそういう話とかも、うん、じゃ自転車にまつわるそのマナーであったり、うん、その環境であったり、うん、そういう使い方もそうですし、はい、さっきのカナダのお話や、はい、海外のお話とかも聞けるってことね、
はいはいはい、そうですね。なるべくこう世界が広がるような形 で、うん、でそういったものを有効に使っていくには、うん、ちょっとマナーとかルールも意識することが大事だよっていうようなお話をさせていただけたらと思います。
ね、これからねずっと何回かに分けてお送りしていくんで、うん、親子で楽しめるっていうのもまたいいですね。
そうですね。やはりお家の方、うん、保護者の方がお手本をねこう見せれるようになるとお子さんもね、うん、安全に、
そうですね、
はい、そこ大切ですよ ね、 大事ですね。本当に親のこう背中を見てマナーも学びますから、ね、ルールもそうですけども、ね、はい、それは私たちがちゃんと分かってなきゃいけないですよね。
そうそうそう、はい、そうですね、うん、なかなかねそういう機会がないんですが、うん、そういったじゃあどんなところでっていうのをちょっとご紹介していけたらなと思います、
うんうん、そうですね、はい、具体的にね、はい、いろんな話も聞かせて、ね、はい、さすが自転車歴、うん、40年
40年
ただまあ私この、うん、愛知に住み始めてから15年ぐらいです、うんうん、で関東からここに来た時はもう日本のここはカリフォルニアだなと。
それ褒めてんですか。
褒めてんですよカリフォルニアには実際仕事で、うん、オートバイの仕事で行ってたりはしたんですけど、うん、もう海も近いじゃないですか、うん、そして山も近い、うん、カリフォルニアでは朝はサーフィンで夜はモトクロスっていうような生活があるわけですけど、うん、それに近いですよね、うん、で交通渋滞も少ない、うん、もう最高な場所だと思います ね、
ここの前、うん、バルティの前も結構自転車の方たくさん、
うん、そうそうツーリングのように
ね、
メッカですよ ね、
ね、はい、行きますからね、はい、まあ、そんな人たちもいるし、うん、私たちのような、はい、普段に自転車を乗る人も多いということなんですね。
いろんな自転車の、ね、はい、種類もいろいろ増えてきたので ね、
そうですね、本当にたくさんありますんでね、うん、
その人、はい、その人の使いやすい、ね、自転車も紹介していただけたらなと思います、
はいはい、よろしくお願いします。
楽しみになってきましたね。
ぜひサイクリングに行きましょう。
そうですね、私、ね、ほら中高ってずっと自転車族だったものですから、う
ん
う
ん、なるほど、じゃあプロですね。
いやいや、だからなんかね、久しぶりその自転車の楽しみっていうことをまた教えてもらえるのはとっても嬉しいです、うんうん、
ぜひよろしくお願いします、
ね、これから楽しみにしてます、
ね、そうですね、はい、このスマートバイクインシアチブ、うん、移動はエコで自転車をチョイス、8月の24日午後4時20分から、うん、いよいよ本格的にスタートします。片山さんとともにお送りしますから、皆さんぜひ聞いてくださいね、はい、もう私はね、弾いてる方が乗るよりも弾いて歩く方が多いので、
じゃあいつの日か絶対ね一緒に乗りましょう、
うん、そうですねツーリングできるように目指して
よろしくお願いします、
は
い、
本日のゲストは、交通教育 NPO OSCN の代表の
ちょっと抜けたよ今
自転車スクール
自転車スクール長く代表の片山昇さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。